はじめにお祈りいたします。愛する私たちの天のお父様、アドベントに入りまして、私たちは2000年前にイエス様が肉体を取ってこの世に下ってきてくださり、十字架の上で贖いを成し遂げてくださった上に、今この世に御前に出て礼拝を捧げすることができ、また将来においても救いが約束されていることを覚えて感謝いたします。また教会というこのような交わりもイエス様によって与えられていることをありがとうございます。あとクリスマスに向けて、整えてまいりたいと思いますけれども、本当に今夕も御言葉から取り次ぎをいただきたいと願っております。弱いものが取り次ぎますけれども、主が助けてくださいまして、どうかあなたが語ろうとしておられる御言葉のメッセージを受け取ることができますように助けてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど司会者がお読みくださったこのイザヤ書53章はメシア予言として非常に有名な箇所であります。クリスチャンだけではなくて、2世紀の、ユダヤ人が持っていた聖書、アラム語に翻訳した聖書っていうのがあったんですけども、それでも53章は、メシアと理解されているようです。クリスチャンだけではなく、ユダヤ教の中でもそういう理解っていうのはあったようです。で、私たちがこの53章がなぜイエス様についての予言かということなんですけれども、今信じた私たちがこの読みますと、私たちの咎のために砕かれ、背きの罪のために差し通された。また、この苦しんだが口を開かない。そのことによって、私たちに命が与えられる。そのような内容というのはまさにこのイエス様にぴったりというんでしょうか。本当にこんなにも具体的に予言されていたんだろうかというほどの内容でありますけれども、ですけれどもこれがどうしてイエス様について言われたことかと私たちが信じているかと言うのは、私たちがこれを見て、あ、なんとなくイエス様と会うなという直感的なものではなくて、新約聖書が証言しているからですね。新約聖書の福音書でありますとか、使徒の働きもそうです。また、ペテロの手紙にも、多くの箇所で、このイザヤ書を引用して、イエス様について語られたことだというふうに言っておりますので、私たちは、このイザヤ書が、確かにイエス・キリストについて予言されたということを信じております。また信じることができております。このイザヤ書というのは、ご承知の通り、イエス様がお生まれになる700年も前に書かれた予言書でありますけれども、それでは、当時のユダヤ人たちにとってはどんなメッセージがあったんだろうか、それとして今の私たちにどのようなメッセージがあるんだろうかということを考えてみたいと思います。特に今日はこの53章7節に、子羊という言葉が出てきます。イエス様のことをよく子羊に例えられますけれども、この子羊に、焦点を当てて、今日はお伝えしていきたいと思います。このイザヤ書53章はしもべの章とも言われますけれども、実際流れを見ますと52章からの続きになっています。しもべの章句と言われるところは52章の13節から始まるわけなんですけれども、そのところではこういうふうに言われて始まっています。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められ上げられ非常に高くなる。このような制限から始まりますけれども、ここでなぜあえて私のしもべは栄える、また高められるという必要があったんでしょうか。 それを見よって言われてるんですね。見よって言われてるのは、強調する必要があったんだろうと思います。逆を言いますと、神様のしもべと言われる方が、高められ、上げられ、また栄えるということが信じにくい状況があるから、そう語られたんじゃないかというふうに思うわけです。それでは、このイザヤ書の52章、53章というのがどういう状況を踏まえて、書かれたのかというところを見たいんですけれども、これは、イザヤ書は、ユダ王国の、末期の方に書かれたものなんですけれども、その後に、バビロニアに捕囚されていきます。そしてその70年後に、その捕囚から連れ戻してくださるということになるわけなんですけれども、このイザヤ書の52章はそのバビロン捕囚からの回復ということについて、言われているところです。イスラエルは、南のユダ王国というのは、神様に対する罪の裁きとして、つまり偶像礼拝ですとか、神様よりも隣の国に頼ること、あるいはエルサレム、イスラエルの中でも暴虐が行われていた。その罪の裁きとして捉え移されました。その中で非常に苦しい思いをします。どういう苦しい思いをするかというと、そこでは聖書の神の礼拝ではなくて、異教の神が強要されるようなところです。また道徳的にも聖書の理解とは全く違った状況がそこにはありました。また自分たちの国という概念もそこでは通用しません。ですから、その捕囚にあった、捕囚の中にある人たちにとって、救いとはどういうことだったんでしょうか。もしその中でもう別に死ぬわけではありませんから、牢屋に入れられているわけでもないんですけれども、その中から本当に救われたいというのは、彼らがもう一度このイスラエルという国に帰って、エルサレムの神殿を建て直して、そこでもう一度神様を礼拝したいということであったに違いないと思います。それは今の私たちの救いもある点で示しているところだと、ところですけれども、その中にあって、まだ捕囚にある状態、その前に予言されていますけれども、その状況を踏まえて、その中にあっても、52節の11節では、されよされよ、そこでよ、汚れたものに触れてはならない。その中から出て、身を清めよ、主の器を担う者たち、あなた方は慌てて出なくてもよい。このように語られていきます。彼らが罪の裁きのゆえに、捕囚で、にあってそこにいるとしても、神様は、それで当たり前とはせずに、そこから、出よ、汚れたものに触れてはならない。あなた方は、もともと私のものであった。そういうふうに神様は見ております。そして、じゃあ、こんな中からどうして救われるんだろうか、エルサレムに帰ることができるんだろうか、という中で、それを信じなさいというのが、この52章、53章のメッセージになっていきます。そこで、まず、語られるのが、52章の中では、ずっと昔ですね、イスラエルの民が経験したこととして、やはり同じように偶像礼拝の国から救い出されたことがありました。それはエジプトからの脱出です。エジプトではもっとひどい奴隷の状態にありました。その中からも神様は救い出してくださったということを経験しています。その時は急いで出なさいと言われて、いつ行く暇もなく脱出していくということを経験した中で、今度はあなた方は慌てて出ていく必要がない。でもそこで言われているのは、 かつてエジプトからイスラエルを救い出された神はがもう一度あなた方を救い出す。で、その時に神様が言われたのが12章です。見よ、私のしもべは栄える。そのようなバビロン捕囚の状況の中で何に目を留めたらいいか。それは私のしもべは栄えるというメッセージだったようですね。新約聖書時代でもイスラエルはローマの占領下にあって自分の国を持っていませんでした。まあ保守ではなかったですけれども、ある点でそういう時代でありました。その時に、多くの人は政治的な回復、ローマからの解放というものを期待していましたけれども、この52章で告げている基本の本質は、汚れたものから離れ、聖なる都エルサレムにおける礼拝の回復でした。罪の様々な問題から救い出され、もう一度神の国の民として、神の民として、集い、また礼拝をお捧げできるということでした。それは、今の私たちにも共通しております。私たちも今この世において生活する中で、公然とこの聖書の神様が礼拝されているわけではありません。また私たちがこの世の中で神の民として、ある点で認められて、世の中で生活しているわけでもありません。ですから、この世は本来、神の民にとっては、生活しにくいところであります。ですけれども、また、それだけではなく、このバビロン捕囚にあったというのは、自分の罪の裁きの結果でありますから、そこから、回復されていくということは非常に困難なことであったと思います。ですけれども、ここでしもべは栄えるというふうに約束されています。それはイエス・キリストによって成就されました。イエス様は十字架にかかられましたけれども、そこから神様をよみがえらせて天の高いところに座らせてくださった。そのことと重なるんじゃないでしょうか。ここから本題の子羊についてのことに入っていきますけれども、羊という表現は聖書の中でよく使われる言葉です。羊という表現が使われるときには、羊と飼い主というものがセットで考えられます。羊は飼い主がいて初めて安全であり、また豊かな草や水辺、休み場に連れて行ってもらえる、そういう幸いを得ます。そして野獣から守られ、安全な寝場所に連れて行って戻される。それが羊にとって最も幸いな状況であります。しかし聖書の神様を信じないということは、人が自分勝手な道に歩んでいる、飼い主のない羊のように自分勝手な道に歩んでいる状態だということが聖書の教えていることです。それに、そういう私たちの状況に対して主のしもべというのは何というふうに書かれているかといいますと、彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく子羊のように毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かないというふうに書かれています。ここで子羊でなぞらえて、子羊になぜ例えられているかというのを見ますと、この何節の2行目のところに、彼は苦しんだが口を開かない、そしてこの最後のところでもう一度こう雌羊のように彼は口を開かないというふうに出てきますので、子羊というふうに例えられている直接的な意味は、口を開かないということについて言っているわけです。 で、これはイエス様にも見られることです。イエス様はこの不正な裁きが、裁判が行われる中で、本来は反論もできるような中で、決してこう答えられない、口を最後まで開かれなかったイエス様の姿と重なっていきますけれども、イザヤ書ではほふり場に惹かれていく子羊のようにというふうに言われています。何のために子羊はほふり場に惹かれていくんでしょうか。もちろんこうほふり場というのは突発状ですから、こうそこでこう解体されて肉にされるということで食べるということもあったわけですけれども、多くの場合聖書では子羊というのは生贄として捧げられます。そのためにこう連れて行かれるわけです。イスラエルがこのエジプトから脱出されるときには、神様の怒りが臨んで、そこからイスラエルが救われるために門の鴨居に子羊の血が塗られていきました。で、そのようなほふり場に連れて行かれるというのは、子羊にとって殺されることを意味するわけなんですね。で、殺されに連れて行かれるんだけれども、その時に子羊が普通黙っている。黙っているように、この主のしもべも黙っているんだというのが、この53章7節なんですけれども、なんでこう羊って、私は見たことないんですけれども、ほふり場に連れていくときに黙っているんだろうかということなんですけれども、まあ、ある仲介書なんかを見ますと、子羊は連れて行かれる場所がどんなところかわからないから黙っているんじゃないか。でもイエス様はこう十字架にかかるということを知っておられたから、もっと苦しかったはずだというふうに書いてありました。でも、私は子羊って言ってもこう、まあ動物は神の形ではないので人間とは違いますけれども、でも飼い主の声を聞き分けるわけですから、これから連れて行かれるところが決していいところではない、深刻な場所だということは分かるんじゃないかなという気がします。ですけれども、黙っているのっていうのは主人を信頼しているからじゃないですかね。羊っていうのはこのやはりこの柔和さ、従順さということでよく例えられます。主人にこうついていく。で、その主人は羊をこう餌を与え、狼から守って、そういうふうにしてくださるから主人に対する信頼を寄せる。これが羊飼いと羊の本当にこう理想的な関係なんですけれども、でも時にはその主人は子羊をほふり場に連れていくことがあります。それは生贄だったりするわけです。で、それは主人にとって目的なんですね。やっぱり子羊をこう生贄に連れていくためにある点でこう養ってきた中から捧げるわけなんですけれども、そのために連れていくわけです。ですから子羊は主人に従っていくんじゃないでしょうか。もう一つ、羊の毛を刈る者の黙っている目羊のように彼は口を開かないとありますけれども、これはもっと顕著かなと思うんですけれども、まあ、毛を刈る時っていうのは別に殺されるわけではないけれども、カミソリで刃物を当てて毛を刈るわけですから、他の動物はわからないですけど、普通だったらこう暴れるってこともあると思います。ですけれども羊はその毛を刈られるときにおとなしくして黙っている。それは主人に信頼して安心して委ねているからこそ黙っていられるんだろうというふうに思います。そしてまあこの先ほどのほふり場の羊と違って、この場合には羊の毛というのはもう一度生えてきますから回復するわけなんですけれども、イエス様が十字架に向かって行かれたのも、父なる神様に従われたということと、それだけではなくて父なる神に信頼しておられた、十字架にかかられる時も私の魂を御手に委ねますと言って神様に委ねることができた、そういうことを見ますと、 イエス様がこの黙っておられたというのは、単に反論されたというだけではなくて、この子羊のようにというところを見ますと、神様に信頼して神様の目的のために十字架に向かっておられたゆえに、そのゆえにこう黙っておられた、そんなことがここから見れるのかなというふうに思います。十節にはこのように書いてあります。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のために生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、というふうにあります。ほふられる、また毛を刈られる、そのような苦しい目に遭うとしても主の御心であるから、羊がその主人に身を任せるように、この主のしもべと言われている方もそのようにされるんだというのが、ここで子羊とに例えられている意味だと思います。そしてそれだけではなく、やはりこの子羊は多くの人の罪を負い、背いた人たちの取りなしをするというふうに書かれていますので、単なる動物だけではなくて、本当に私たちの罪を負ってくださる、そのような方として書かれているわけです。で、このイザヤ書というのは、そのバビロンからの、第一にはバビロンからの捕囚からの回復が言われていたわけですけれども、それが彼らの希望だったわけです。ですから彼らはただ単にバビロンを出てくることは、まあ最終的にはペルシャですけれども、出てくることはできなかった。彼らが、エルサレムに帰還することができたというのは歴史的な事実ではありますけれども、神様との関係においては、70年が過ぎたから、まあ帰ってくるわけなんですけど、70年が過ぎたから、だから帰ってこれるというわけではないんですね。なぜなら、彼らは神様のから罪に対する怒りを受けて出てきたわけなので、その怒りが彼らの上にあるわけです。で、そのまま戻ってくることはできない。ですから、このイザヤ書の40章から言われているのは、あなた方の罪は許されたとか、贖われたという言葉から始まっていきます。彼らの罪が許されることなしには、このエルサレムに帰っていくことはできない。ですからまず彼らの前にこの主のしもべという方が来られて、その方が罪を私たちの代わりに、罪の罰を受けてくださるから、だから許されて、そこからもう一度エルサレムに帰って、神の国、神の民として回復されるんだということを言っています。ですから私たちも、本当に私たちになされた救いというのは、イエス様がその子羊として、誠の生贄として主に従われて、父なる神様に従われて十字架上で命を捨ててくださったから、私たちは神の民として受け入れられ、神の民として礼拝し、そしてやがて神と共に住まうことが約束されている、そういうことを思います。そしてこのバビロンの捕囚の民にこれが語られる時に、最初に申し上げましたけれども、見よ、私のしもべは栄えるという言葉から始まります。もう一度、なぜ栄えるという言葉から書かれたかということを見たいわけですけれども、この53章はご存知の通りに、そのような栄えるということとは全く逆の様子が書かれています。三節には、彼は蔑まれ、人からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。普通に見るならば、この聖書の言葉なしに普通に見るならば、どう見ても、この主のしもべと言われる方は、人から見向きもされない。それだけではなくて、 あの人は神様に罰せられたんだなというふうにしか見えない、そういう方だというふうにして書かれています。実際にイエス様は罪人と並べられて、罪人のように十字架にかけられて、人々のあざけりを受けられていきました。ですけれども神様は私のしもべは栄えるということをここで予言されて、その言葉の通りに3日目によみがえらせて天の王座に座らせられた、この方こそ私たちの救い主だというふうに伝えています。もう一つ見よと言われたことには、この主のしもべ、私のしもべという言葉はここでは単数形で使われてまして、その前にはあなた方っていうふうに書かれていますので、ちょっと特別な存在だなと思うんですけれども、このイザヤ書ではイスラエル全体を指しても言われます。で、主のしもべの幸いって何かと言いますと、神様が高く上げてくださるということです。本来は罪人であって、決してそのようなものに預かることができない、バビロンに連れてこられたのは自分たちの罪であって、決し神様の前に出るならば本当は裁かれるしかない、そういうものがですけれども、神様は そのものをこう高くしてくださる。ですけれども、 そこに行き着くまでに見た目には非常な苦しみだとか蔑みだとか、そういうものを経験することがあります。実際にこのバビロンの捕囚の民がエルサレムに帰って、じゃあそれで万歳というふうになったかと言いますと、まず最初に律法を通して自分たちの罪が示されていきます。その後も神殿再建や城壁再建をしていくわけですけれども、その中でも周りに住んでいた外国人たちから妨害を受けたり、嫌がらせを受けたり、あるいはもうずっとそこに住んでいませんでしたから、食べる畑も荒れ果てていますので、食べるものにも苦労する、そういう状況からスタートしていきます。回復されたと言いながら苦しいところ、またあざけりの中を通っていかなければならない。だけれども、主のしもべというのはそういうふうに見られたとしても、主が高くしてくださるんです。で、それはイエス様が私たちの罪のためにあがなってくださった、その事実の中にもあるわけなんですね。イエス様はこの地上において栄光を受けられ、輝かしい人生を送られたわけではなくて、十字架に向かう歩みをされて、その上で罪人として打たれて、そしてその後に蘇ってくださいました。で、このイエス様を信じる者も神の民も、そういう意味では主のしもべなんじゃないでしょうか。まあ、イエス様は罪がなくて、私たちは罪があるんですけれども、イエス様が見よ、私のしもべは栄えると言った時に、あなた方の罪は贖われるということと同時に、主のしもべというものはそのような取り扱いを受けたとしても、やがて神様が高めてくださる。それはイエス様が、神様が高く上げてくださったから、それを信じる者も同じようにしてこう高く上げてくださる。そこに希望があるんじゃないでしょうか。今日は子羊ということを中心に見てますけれども、それはこのイエス様が子羊のようにほふり場に連れて行かれる時も、毛を刈られる時もこう黙々として、黙って神様に全く信頼を、父なる神に全く信頼を置いて委ねていかれた上に成し遂げられたことであります。イエス様は自分の罪でものためではないのに、私たちの罪のためなのに、どれだけあざけられても訴えられても、決して反論のためには口は開かれませんでした。けれども、あなたは神の子ですかということに対しては、つまり真理に対しては、はっきりと私はそれですというふうに答えられました。私たちは本当にこのイエス様を救い主だと知っております。信じることができています。 本当にその幸いを覚えたいと同時に、世の中がたとえ蔑んだとしても、私たちはこのしもべは栄える、イエス様こそ本当に栄光に満ちた方だということを教えられているものです。ですから本当にイエス様を褒めたたえるためにこの口を開きたいと思います。私は本当に自分の言い訳のために口を開くことが多いものなんですけども、そういうことに対しては口を閉ざして、本当にこの真理のために、また神様を褒めたたえるために口が開けたらなということを思います。今日は子羊ということについて、見ていきました。お祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、私たちは自分の罪のゆえに神の国から遠く離れ、私たちこそ裁きを受け、滅びに向かい神様の怒りを受けなければならないものでしたけれども、神様がイエス様を送ってくださって、イエス様の従順のゆえに私たちの罪が贖われて、神様の民として回復させてくださる、そのような恵みに預かっていることをありがとうございます。どうかこの世の中はそのようなことに価値を認めるわけではなく、この世において神の国に生きているように思えない時も多々ありますけれども、どうかイエス様が子羊としてどのように私たちをあがなってくださったかを覚えるときに、そこに希望があります。そこに私たちの罪の許しと、また罪の上に絶望しかなかった私たちに、決して得ることはなかった神の民として高いところに引き上げてくださるという約束と、またイエス様がすでにそのことを成し遂げてくださったという希望がそこにあります。どうかそこに目を留めて歩むことができるように助けてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。